君と君と君とあなたと。この番組はザ・ステラの脚本家水谷篤人が創作にまつわる理念裏側を出演者と共に語るポッドキャストです。普段なかなか耳にすることのない創作の裏側を覗いていただければ嬉しいです。
皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める脚本家の水谷篤人です。はい、ちょっと先週の予告とは違って今日も一人語りということになりました。はい、というのもちょっとまだね情報公開間に合いませんでしたということで、ちょっとまだちょっと準備とか、まあ、ちょっと言えないこともあったりするので、今日は予定を変更してですね、なんと初のお便り会ということに行きたいと思います。そうなんです。実はこの君と君と君とあなたと、まあ、約16回目にしてですね、いよいよお便りがやってきたということで、こちらに答えていきたいと思います。こちらはですねスタンド FM の投稿フォームで、いただきました。ラジオネーム等ないんですけどそのまま読ませていただきます。第13回ポジティブシンキングの創作水谷篤人一人語りから送信。水谷さんの一人語り、いつもと違って歴史の授業のような趣で興味深く聞かせていただきました。巷には創作論は溢れていますが、インプット論というべきでしょうか。こういう話はあまり聞いたことがなかったので大変面白かったです。今回は次回公演の脚本に合わせてのお話でしたが、機会があればインプットに関する総論的なお話も聞いてみたいです。はい、というお便りをいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、確かに言われてみれば、まあ、創作論、まあ、どうやって作るのかとか、作るときこういうことしてますっていう話は、まあ、たくさん、本屋にもいっぱい置いてありますし、ポッドキャストでもね結構裏話とかでされてる方多いんですけど、まあ、そもそもその前提のインプットの仕方あるいは考え方についてっていうのは、まあ、言われてみればあんまり見たことがなかったかなと私も思います。はい、というわけで、今日のテーマはお便り会創作論の一歩手前、水谷篤人のインプット論ということで進めていきたいと思います。まあ、これも結構ね奥がやっぱり深い話かなと思いますね。で、じゃあまず最初は、まあ、言葉の定義からいきたいと思うんですけれども、まあ、何をもってインプットと呼ぶのか、あるいはなぜインプットが必要なのかというところから話を進めていきたいかなと思うんですけれども、まずこれ結論から言いますと、なんでインプットがいるかというと、刺激が必要だからというのが、私の現時点での答えになります。インプットが必要なのは刺激が必要だから。まあ、これが前半の何をもってインプットかっていうところにもつながるんですけど、インプットするっていうことはそれを受け取る主体である自分に何かの刺激があるというのが前提になるかと思います。なので対象としてのインプット、つまり活字なのか取材なのか聞く耳で得るなのか体験なのかっていう、まあその方法論に入る前に、そもそもインプットするっていうことは自分に刺激を与えるというふうに捉えていきたいと思います。で、そしてこのインプットについて、まあ、この考えていくにあたって、まあ、私が一つ思い出すのはですね、ドイツの作家のヘルマン・ヘッセという人が、読書論について述べているエッセイがあるんですけども、それをちょっと紹介していきたいかなと思います。ヘルマン・ヘッセっていうのは、20世紀に活躍したドイツの小説家詩人なんですけれども、まあ、彼もすごい読書家で本いっぱい読んでいると。で、その中で読書についての話をしてて、まあ、彼は3段階の読書っていう話をしてるんですね。で、その3段階っていうのは、まず最初はですね、読んだものをそのまま受け取るというレベルが最初にあると。つまり小学生とかちっちゃい子が絵本を読んで、例えば3匹の子豚っていう話を読んだら、その3匹の子豚っていうのが本当にいる、そのままいる、で狼もいるし、喋る、豚ないし喋る狼もいるし、木の家、藁の家、木の家、レンガの家か、ああいう話も実際にあったっていうことで、まあ、書いてあることをそのまま受け取ると。これは起きた事実もそうですし、まあ、教訓もそうですよね。 だからレンガの家は、慎重になった豚が生き残ったって話だと思うんですけど、まあそれを受け取ったら、まあ普通はやっぱりいい加減にしないで、きちんと準備をしましょうみたいな教訓があるかと思うんですけど、その教訓もそのままストレートに受け取ってしまうと。で、ヘッセーはこれについて、まあこれだけ聞くと幼いように感じるかもしれないけれど、まあ大人でも結構この第一段階の人っていうのは、まあいっぱいいるよねっていう話もしてます。まあ、つまりこれは、まあ現代に置き換えると、まあ童話をね、そのままさすがに受け取る大人はまあそんなにはいないと思うんですけど、ただ、例えばビジネスの自己啓発本読んだ時とかで、あ、このやり方ってのは絶対間違いないんだっていうふうに受け取ると。まあこれ自体は私は別に悪いことじゃないとは思うんですが、まあただ、それが実際本当にうまくいくかどうかっていうのはシチュエーションも違えば、国も違ったりとかもしちゃいますので、海外のものをそのまま持ってきてもうまくいかないとか、まあ、みたいな感じで、本当はそこに自分なりの解釈っていうものが発生するはずなんだけど、まあ、それをしないでそのまま受け取ってしまうと。まあ、これは読書とは違いますけど、まあ、例えば YouTube に出ている陰謀論とかもそのまま受け取るとかね、まあ、批判せずに、あ、この人がこう言ってるんだからとか、フォロワーたくさんいるから合ってるみたいな感じで受け取っていくと。で、こういう姿勢っていうのは、さっき言った3匹の子豚そのまま信じちゃう子供っていうのを、まあ、馬鹿にできるもんじゃないよというような、話をヘッセがしています。まあ、ただ、これやっぱり基礎は基礎なので、受け取った情報を、まあ、そのまま受け取るというのが、まあ、やっぱり否定はできないよと。まあ、というかそもそもね、批判ばっかりしてたらそもそも自分が変わることがなくなっちゃうので、新しい情報がいらないっていうことになりますからね、毎回毎回疑ってるんだと。というわけで、まあ、第一段階としては、こういう情報をそのまま受け取るという読書がありますと。で、それの次の段階として、まあ、さっきの話にもちらっと出たんですけど、次は、批判をする読書、つまり裏を読むっていうことですね。だから例えば新しい情報に触れた時に、例えばさっきの3匹の子豚読んだとしたら、あ、そういうか、つまりこれを書いた人っていうのは、子供にきちんと準備をさせたいっていうふうに思わせようとしてるんだなっていう作者の意図を読んだりとか、あるいは、狼の態度を見て、いや、これは狼が頭悪いから、レンガの家で諦めているけど、狼だって、まあ、例えば、徒党を組んで、なんだろう、みんなでそのレンガの家を壊しにかかるとか、何日間も籠城させるとか、そういうことをすればいいんじゃないか、みたいな感じで、まあ、要は、ツッコミを入れながら読むというか、まあ、今風に言うと、リテラシーのある読書っていうんですかね。一つの情報に対して、もっと主体的に関わっていくっていう読書がありますよと。で、まあ、ただこれは、まあ、裏を返すとさっき言った通りでして、まあ、何でもかんでも疑ってかかってるんだったら、そもそもインプットしても意味ないじゃんっていう話になってくるんで、まあ、この姿勢っていうのも、まあ、必要ではあるんだが、行き過ぎるとあんま良くない。で、この第二段階があった上で、第三段階。まあ、この第三段階は、多分他の読書論であんまり言われてないっていうか、この1番2番に関してはね、他のビジネスマンとかでも結構言ってるし、文芸評論家でも言ってたりすると思うんですけど、3つ目の段階はやっぱりヘッセが創作者だなって思わせる内容になっているんですが、それは何かっていうと、3段階目は何を読んでも面白いっていう状態なんですね。で、ここまでいくとどうなるかっていうと、まあ、第一段階の読書はやっぱりその筋がきちんとあって内容も面白い、もしくはためになるとか新しい知見があるとか、そういうものを求めて読書していると。で、2番の段階は、そのアウトプットされている情報に対して自分がどれだけ立ち向かえるかっていうことを行っていくって、まあ知的格闘技みたいな側面があったんですが、そうじゃなくて、どんな文章からでも自分なりの連想を働かせて何を読んでも面白くなる。だからここまで行くと、なんかその街中にある、例えばなんだろう、化粧品のポスターとかを見たとしても、その化粧品のキャッチコピーから連想して、だからなんか今あるんですかね、ちょっとわかんない、シャンプーとかで椿とか見たら、あ、椿って言ったら、あ、椿三十郎っていう映画昔あったなって、椿三十郎っていう映画、黒澤明の映画だったよねみたいな、白黒の中だったけど最後血しぶきが飛ぶシーンがあったよなみたいな感じで、どんどんどんどん連想を膨らませていく。 でこういう内容、言葉の響きからもそうだし、まあ、なんならその椿っていうシャンプーはアルファベットで大文字で書いてあるわけですよね。でその椿の中のなんか S の形を見て、なんかあのカーブが蛇に見えるなみたいな、蛇がくねくね回ってるように見えるみたいな、それがだんだん動き出していくんじゃないかっていう妄想するとか、まあこういう感じでですね、ありとあらゆるものを楽しむ、つまり内容がどうのこうのっていうことじゃなくて、一個前の批判に関しては内容に対してツッコミだったんですけど、じゃなくてあくまでも自分の想像をジャンプさせる踏み台として使っているだけであって、まあ、内容は特に関係ないみたいな、まあ、関係ないまでいくとちょっと言い過ぎなんですけど、まあくまで踏み切り版として、その読書、つまり書物を使っているっていう、そういう段階が、まあ、あり得るっていうのをヘッセが言ってます。でヘッセが言うには、まあ、この3つっていうのはあくまで、その段階にずっととどまるっていうもんじゃなくて、まあ、今日は1番の段階だったり、まだ気分によっては2番になったり3番になったりって切り替えたり、まあ、切り替わるかな、自発的に切り替えるというか切り替わるもあるし、体調とかでも変わるし、まあ、意識的に、まあ、調べ物してるから2番にしようとか、楽しみたいから1番にしようとか、そういう風な感じで行ったり来たりできるもんだから、まあ、ずっとその段階にいるっていうもんじゃないんだけど、まあ、ヘッセの個人的な意見としては、まあ、やっぱり大事なのは3番で、この3番目をくぐってない人っていうのは、まあ、私個人としては読書家とは呼びたくないだったかな、うん、ということを、まあ、ヘッセは言ってます。まあ、呼びたくないまではね、ちょっと私水谷アストはそこまではちょっと思わないけれども、まあ、ただ、それぐらいの感覚の変化があるっていうのは、まあ、わからんくはないかなという感じがしてます。で、じゃあなんでこのヘッセの話を、まあ、冒頭お伝えしたかと言いますと、まあ、つまり、インプットって言って刺激を受けるって言っても、ここには、まあ、インプットのためのインプットと、アウトプットのためのインプットっていうのがあると思うんですね。でこのインプットのためのインプットっていうのは、まあ、特にさっきのヘッセのところで言うと、まあ、かなり一番の段階が、大きいかなと思ってます。まあ、つまりその、まあ、何か発表物があるからそれに合わせて勉強するっていうんじゃなくて、まあ、そもそも楽しみを得るために入れ続けるとか、まあ、あるいは、楽しむだけじゃなくて自分自身を向上させたいみたいなね感じでインプットするっていうことが、まあ、あるのかなというふうに思ってます。だからこの段階でも、まあ、2番みたいに批判しつつ読むっていうのも、まあ、その批判能力を通して自分を鍛えるっていうことで読んでいるみたいな人も、まあ、いるのかなっていうふうに思いますね。あ、でごめんなさい、これちょっと読書の方に偏ってますけど、まあ、これ読書じゃなくても、まあ、映画だったり音楽だったりっていうのも、まあ、原則は一緒かなと思いますね。その音楽にツッコミ入れながら聴いてんのか、ただ楽しむだけなのか、うん、あるいは、最後の連想ゲームとして音楽を使ってるのかっていう、まあ、その違いがあるんで、まあ、一旦このちょっと全部の対象ね、映画だとこうとか読書だとこう音楽だとこうってやっていくとちょっと話広がっちゃうんで、一旦ここは、読書論ってことで進めていきますが、聞いてる皆さんの中ではそれぞれが対象にしている体験とか、インプット対象で置き換えて大丈夫です。で戻していくんですけど、そういうインプットのためのインプットっていうのがあるんですが、ここでも厳密に言うと私はもう一段階分かれると思ってて、自己向上ないし教養を積むっていうこと、知識量が増えるっていう一方の道があるんですが、もう一個の道は、まあ、自分自身を変化させるために読むっていうのもあると思うんですね。でこれ、いや知識量を増やすことと自分を変化させるって別に同じことじゃないのみたいな、大きくするってことで同じなんじゃないのっていう感じするんですが、ここで違いを分けたいのは、変容っていうのは質の変化を伴っているっていうことなんです。まあ、つまり、知識量を積むっていうのは、まあ、自分ないし、まあ、自我でもいいんですけど、自分というものが確固としてある状態の上に新たに知識を積み上げていくっていう発想になるんですが、そうではなくて、そもそも自分の考え方とかアイデンティティそのものを、 新しいインプットを入れることによって変化させてしまうっていうのが、2個目の自己変容と私は呼びたいと思うんですね。で、これ、まあ、前回っていうか第13回のポジティブのところでもちょっと話したんですけど、まあ、これ、まあ、流派みたいなもんなんで、絶対こっちが正しいとか、どっちが間違ってるってことじゃないんですけど、例えば私が水谷篤人っていう人を自己イメージしていると思うんですよ。まあ、それは皆さんもそうだと思うんですが、水谷篤人の自己イメージは、だから脚本家で東京に住んでて、今38歳で、知的なものに興味がある、演出もする、舞台人みたいなものがあったとしたら、その上に積み重ねるんじゃなくて、いや、もしかしたら私は舞台人じゃなくて人に感化を与えるものなんだっていうふうに自己定義を変えようとすると。で、そのためにいろんな本読んだり、思想家の意見とかを聞くと。つまり自分がこうなんじゃないかっていうものに揺らぎを与えに行くっていう感覚ですかね。うん、だからこれは、知識積んでるとはちょっとインプットの感覚が違っていてですね。だから、まあ、特にそのハウツーものとか読んでる時っていうのは別に自分の心とか考え方を変えようとまでは思わないですけど、例えば自動車免許取る時に教習本読んだからといって、教習本を読んで私の人生観が変わりましたってことは、まあ、多分あんまりいないと思うんですが、でも、古典と言われているようなものっていうのは、例えば、ソクラテスの弁明、プラトンの書いたソクラテスの弁明っていう本ね、まあ、最後ソクラテスの、アテナイで裁判を受けてる話があるんですが、有名な哲学書でも、あれを読んで、うわ、自分が思ってた正義とソクラテスの考えてる正義って全然違うなっていうふうに思ったとしたら、水谷篤人がちょっと変わってるわけですよね、読む前と読んだ後と。それは知識が増えただけじゃなくて、水谷篤人の基準値がちょっと変わってるということなんで、ここまで求めるか、もうちょっと手前で収めるかっていうのは、インプットとして2パターンあるかなと思います。で、まあ、繰り返しになるんですけど、別にこれ、どっちが上でも下でもないし、多分その両方やっていかないと、何回も何回も自分の心を変え続けてても、その、なんていうかな、軸が定まらないっていうか、すごい影響されやすい。もしくは極端な話、直前に得たインプットでもって自分の人格が形成されてるってなっちゃうと、それがそれでちょっと信用ならない人間になっちゃうんで、そこまではいかないんだけど、ただやっぱりこうルールを集めて、自分は全く変わってない、やっぱ道具として本を使ってる、インプットを使ってるっていう状態だけっていうのも、私は少し寂しいかなっていう気はしています。まあ、ただね、これもまあ、お話聞いてて感じるとは思うんですけども、自分はやっぱりこう自己変容の方が大事だと思っているというスタンスの上で話してるんで、ちょっとどうしてもこの自己変容の方が大事だっていうニュアンスが強くなっちゃうとか、強く聞こえてしまうのはしょうがないかなと思うんですが、少なくとも頭脳としては私の頭の中では割とフラットに捉えてるつもりなんで、皆さんもそのつもりで聞いていただければなと思います。はい。で、インプットのためのインプットが、教養を積むっていうのと自己変容っていう2つに分かれるっていうのに、まあ、パラレルで続けてアウトプットのためのインプットという話に移っていきたいんですが、アウトプットのためのインプット、まず1つ目は、やっぱり成果物に必要な知識を集めるっていうことですね。これはまあ、インプットのためのインプットの自己向上、教養を積むとちょっと似ているんですが、やっぱりこうノウハウとか材料をたくさん集めるっていうインプットが一つあると思います。例えばこれは前回、ポジティブシンキングの話で言った通り、ハイパーポジティブシンキングがあるっていうものを作りたいから、それのためにポジティブシンキングの資料を集めるっていうことですね。まあ、ちょっとポジティブシンキングっていう題材が思考の内容にもちょっと関わってるんで、読んだ時に私自身の変化も伴っているんですけど、まあでも、少なくとも歴史を調べるとかっていうのは、年号を覚えるとかっていうのは、まあ別にそれだけで私の何か心が変わったりするわけではないので、まああくまで手段としてのインプットと言っていいかなと思います。 私の場合は、創作物があるので、例えばそのキャラクターの職業について調べるとか、そういうこともやっぱりありますね。で、その裏側には、まあ、さっきの自己変容の反対で、成果物のために、自己を変容させるインプット。つまり水谷アストっていう考え方そのものも変化を加えてしまうと。まあ、自己変容って言いましたけど、まあ、もっと言うと、まあ、自己否定ぐらいまで言ってもいいとは思うんですよね。それまでの自分の考えじゃないものを入れるっていうことなんで。で、まあ、じゃあでもこれインプットのためのインプットの話と自己変容どう違うんだっていうことなんですが、まあ、これ要は変化させていくんだけど、1個目のインプットのためのインプットっていうのは、要はどこに向かってもいいわけですよ。自分がどう変化しても。それはインプットして入れたものに対して、だから昨日までは戦争反対だったけど、何か本を読んだことによって、戦争っていうのはもしかしたら必要かもしれないって思うっていうのは、それはまあ倫理観とかね、正しい正しくないっていうのはまあ置いといて、別にその自由にそれは自分の好きな方に選んで、変化を選んでいいんですけど、その成果物のために自己を変容させるってなると、やっぱりゴールがあるんで、例えばハイパーポジティブシンキングガールやりたいのに、やっぱりネガティブシンキングの方がいいかもしれないっていう風になっちゃったら、まあ、それはまあ人生としては別にそっち行ってもいいけど、ハイパーポジティブシンキングガールやりたいんだったらちょっと話違くないかっていうことで、まあ、そうなった場合には、もしそのネガティブシンキングが本当に大事だって思うんだったら、タイトルをハイパーネガティブシンキングガールに変えるべきなんで、まあ、そういうことはありえますが、まあ、これはね、私がその発注側でもあるので、今回の舞台に関しては自分が書きたいものをやってるっていうことにはなるんだけど、これが、ね、頼まれ仕事でオファーがあって、こういうスタンスでお願いしますって言われて、ハイパーポジティブシンキングガールっていう題材もらってるのに、こっちが勝手に、いや私ハイパーネガティブシンキングになったんでできませんっていうことは基本許されないから、そうなった場合にはやっぱある程度の方向性に制限がかかるということですね。なので、インプットのためのインプットと同じように自分を変化させていくんだけど、成果物があるってなると、その方向にある程度の制限がかかるということが言えると思います。はい。ということで、まあ、大まかにね、インプットのためのインプットとアウトプットのためのインプットと2つあって、そのさらに枝分かれして、自分を変えないでノウハウを積むタイプか、そのノウハウを超えて自己自身も変化させちゃうかっていう、まあ、この4つの組み合わせがあると、まあ、私は思っていますと。で、ここまで行ってきて、もう一回ヘッセの話に戻っていくんですけど、まあ、つまりこのヘッセが言ってた、3段階目の読書ですね、何を見て面白いっていう状況っていうのは、まあ、そういう自己変容っていうのがまあ起こりつつあるということですね。まあ、2番目の批判して読むっていうのはまだ自我が残ってるんだけど、3つ目まで行くと、なんだろうな、その対象と自分が混然一体となっていくみたいな感覚ですかね。で、私が思うには、まあ、分類しといて何なんですけど、やっぱりこの混然一体状態っていうのをもたらしたいっていうのがあるんで、ここまでいった題材でないと作品にはちょっとしづらいという感じですかね。まあ、少なくとも自分がプロデュースするものにおいては、まあ仕事においてはね、そこまで求められてないっていう場合もあるときはあるので、めっちゃ短いものとかね、そんななんか、ちょっとした、なんだろう、寸劇みたいなものにそこまで求めてないっていうか、例えばその構成台本とかだったら、別に、やっぱり、なんつうんだろうな、段取りよく話が進んでいくということが一番大事だったりするので、それこそこのポッドキャストの構成台本とかは、その混然一体モードまでいかないで、やっぱりノウハウをきちんと使って、スムーズに流れるようにするっていう目的に、修練していくわけなんですけど、まあ、創作物として自分が出す場合に関してはこの混然一体モードまで持っていきたいっていう感じですね。で、まあ、最後にじゃあこの混然一体っていうのってじゃあどれくらい入れればいくのかとか、あるいは その対象を何をやればそうなるのみたいな、まあ問題もあると思うんですけど、まあこれはね、ちょっとなかなか言葉にしづらいところもあるんですが、まああえて言うとですね、まあやっぱり量から質というのが原則にはあると思います。まあ今日初めてね、本を一冊読みまして、うわぁ、これで私の考え方がめっちゃ変わりましたってことは、まあ、あんまりないと思うんですよね。で、それなんでかっていうと、まあ最初のね、インプット刺激が必要って言ってたんですけど、やっぱ何もないところからものは作れないって言いますか、まあよくね、その創作に関してインプットなんか必要ないとか、ありのままでいいんだみたいな論調あると思うんですけど、まあそれって、まあ、若干やっぱり、なんだろうな、無理を言ってるというか、まああれって別に要は活字を見てもそういう現象が起きないっていう話をしてると私は捉えてるんですけど、まあ、よくね、その本なんか読んでも結局人生そのものじゃないとかいう、映画ばっか見ててもダメだとかね、そういうことがまあよく言われたりするんですけど、でもそれは何を言わんとしてるかっていうと、なんか本を読んだり映画見たりっていうことで何か感動できるっていうことは、自分自身にも何かしらの体験があって、まあ、例えば、母親との関係がギクシャクしてるっていう人が、そういう親子関係を描いた映画を見て、私もあるあるって思ったりできるっていうのは、そういう元々のその原体験っていうのがあった上で、そういうことが起こってるわけで、これが、親子関係が全然良好だった場合には、こんなことってあるのかなっていう疑問で終わっちゃったりとか、あんま刺さんなかったりするっていうことが、まあよくあるというのは、まあ、聞いてる皆さんも同感できるかなと思うんですけど、まあ、それと近しい問題で、やっぱりそのたくさん読んだ上で、あるいは見た上で、あ、やっぱりこれは普通と全然違うとか、私の心に深く刺さるっていうことが起こりうると思うんで、まあ、原則はやっぱり数をこなしていった上で比較できるようになってバチッとくると。逆に経験値の方でね、人生体験の方が豊かであれば、別にインプットする情報量が少なかったとしても何かそういうカチンとハマる体験っていうのは起こりうるかなと思いますが、まあ、原則はやっぱりたくさん読むっていうことが一番の近道かなというふうに思います。で、ただ、まあ、もう一個最後大事な、まあ、ぐるっと回って一番大事な話かもしれないんですけど、もう一個はそういうインプットによって人生が変わる、考え方が変わるってことがあり得ると信じているっていうのは結構大事かなと思います。やっぱりこういうインプットしても、いや、やっぱ自分はそんな変わらないよと思っていたら変わんないし、あるいはそんなことありえないって頭から否定しちゃったらね、やっぱりそれは起こらないので、これもよく言いますよね。なんか自己啓発とかでやっぱり思った通りに人生が展開していくみたいな言葉を聞いたときに、いや、私はそんな風にできるとは思わないって、まあ、批判した人がいると。で、その批判した人に対して自己啓発やってるような人たちっていうのは、いや、それはあなたがそう思わないからそうならない人生が展開してるだけだみたいな、まあ、話あると思うんですけど、まあ、それと一緒でやっぱり、まあ、そもそも期待をしていなかったら何か変化が起こることっていうのはなかなか起きづらいと思うので、まあ、たまにはね、そういう人たちの予想を超えて衝撃を受けるような作品っていうのは、まあ、音楽でも映画でも舞台でも、まあ、あるとは、あり得るとは思うんですが、まあ、ただそのもしこのね、お便りくれた方でインプットするっていうことに興味があるという場合であれば、やっぱりインプットに対する期待とか希望、っていうものを持つっていうのはすごく大切なのかなと思います。ある種ね、そうやって まあ、さっきのヘッセがわざわざ読書論書いたりとかしてるっていうことも、うん、まあ別にそれヘッセが自慢したかったわけではないと思うんですよね。まあ、もちろん自慢も多少あったかもしれないけど、少なくとも私はその文章から別に自慢の匂いはそんな感じなかったし、まあ、何よりこのヘッセが100年前でもないかな、あれはもうちょい最近かもしれないですけど、80年ぐらいしか経ってないかもしれないけど、あ、でも違うか、戦争前だからやっぱり100年経ってるか。そうだね、20世紀前半だからね。うん、でもその100年前に語ったその読書論っていうのが翻訳を経て21世紀の私がこうして考えて発表しているっていうことを考えると、やっぱり人の出した情報っていうとちょっと言葉が軽いかな、知識、知恵、知見っていうものが、少なくともこの水谷アストっていう人は変えたので、そこに関しては事実だと思うんです。他の人が何と言おうとも私は変わったっていうことはまあ間違いないんで。ってことは、まあ、こうやって今お話ししていること自体が、まあ、誰かの何かを変えたり、まあ、あるいはその一歩手前の知識を積むっていうことは、まあ、全然あり得ることだと思うんで、この期待値を持った状態で人生を過ごしていくっていうことが、まあ、インプットの基礎の基礎っていうことに結論としてはなるのかなと思います。まあ、そこから先のね、じゃあどういうペースでとか、どれぐらいでとか、いいものと悪いものどう見分けるのかみたいな話は、まあ、また別途あるんですけど、うん、まあそこはね、ちょっとまた、もしかしたらまた別の機会になるので、まあ、一番大事なちょっと抽象論多めでしたけど、心構えみたいなことについて、まあ、話してきました。あ、そうですね、これ最後にもう一個だけそのヘッセから引用すると、だこのインプットする対象についてなんですけど、まあ、これもねちょっとあまりにも月並みな意見で、いや、なんかそれを聞いたらそれは分かってるんだがみたいなことになるかもしれないんですが、ヘッセもその、まあ、別のエッセイですね、別の読書論のエッセイの中で、聞かれて答えていたのが、聞かれた質問は、じゃあ何を読めばいいんですか、おすすめを教えてくださいみたいなことを言われて、ヘッセとしては、まあ、おすすめっていうのはちょっと私からは言えないと。で、なんでかっていうと、人にはやっぱり好みがあるから、例えばすごい古い時代の歴史から始まって最近の現代小説に入る人もいるし、映画見てから映画の題材になった国を調べたりする人もいるし、まあ、その入り口っていうのはたくさんあるから、どのきっかけでどうっていうのは私は口出しできないと。で、ただ間違いなく読んで大丈夫なのは古典であると。で、古典っていうのは少なくとも100年とか数百年、あるいは場合によっては1000年2000年の人たちの審査をくぐっているから、外れっていうのは基本的には存在しないと。で、もし古典を読んであんまり面白くないなとか楽しめないなっていうことになった場合には、ほぼ間違いなく読んだあなたの方が間違っているということを残してるんですね。まあ、これちょっとね、読んだあなたの方が間違ってるは結構強い言葉だなって思うんですけど、まあ、でも、まあ、それはそうだなと今38歳の私はちょっと思ってしまうと。まあ、もちろんね、これ大体の場合その古典があんま面白くないっていうのは、まあ、例えばその何回もこのポッドキャストで出てるギリシャの話とかしてますけど、そのギリシャの文化とか風習とか、まあ、あるいはそもそも人の名前とかに馴染みがないから、ってなっちゃうとかしんどいけれど、まあ、言ってる内容をよくよく汲み取ってみると、あ、これは現代でも通じるどころか下手すると全然変わってないっていうことのオンパレードなので、やっぱり、ね、アクセスするのはちょっと時間がかかるので、今更ね、だって漢文の勉強しましょうとかね、それはちょっとしんどすぎるから、全然現代語訳とか書き下し文ぐらいでもね、まあ、東洋に関しては全然いいと思うんですけど、まあ、たださっきのね、量をこなそうって話でいくと、まあ、なんかすごい遠回りのようだけれど、まあ、結果 近道なのかなっていうのは、まあなんかね、すごく当たり前の結論になっちゃうんですけど、インプット論に関しては、まあ言えるかなって思いますね。まあ、でもまあそれだけだとね、あまり言っても身も蓋もないっていうか、もう私自身ね、別にじゃあそんな古典毎日読んでるのかって言ったら全然そんなことはないので、偉そうなこと言うつもりは全くないので、アニメとかも見るし、うん、まあそこは全然、無理はしなくていいんですけど、うん、まあでも、そう、インプットに興味があるんであれば、まあ古典に手をつけとくっていうのは、まあ時間の無駄ではないっていうかね、まあ AI なんかも流行ってきて、すごく要約とかも簡単にできてきている時代だからこそ、あえてもっと古いものに触れとくっていうか、まあそうしないとね、話が同じになっちゃうんですよ、言ってることが。言葉の一つ一つとかが、なんか、例えばその YouTuber とかで面白いってなっても、でもその YouTuber の面白いコメントもよくよく見ると、芸人の面白いコメントを引っ張ってきてるみたいなことって、まあまあまああると思うんですけど、その間合いの取り方とか突っ込みの仕方とかって、やっぱり芸人のリズム使ってるな、みたいなことが、まああったりとかね。うん、それとか、創作物、漫画読んでても、この人は漫画のしか引用してないなとか、まあ同じこと言っちゃうんで、やっぱその、入れてるものが変わんないと出てくるものも変わんないっていう意味では、他の人が入れてない古典っていうのを入れておくと、まあ、ちょっと違った話ができたりとか、するかと思うんで、ここはおすすめですね。ちょっとまあこの古典の話はまた別途やりましょうかっていうか、なんかやるみたいな空気になっちゃったけど、うん、ここはね、でも噛み砕けるっていうかアクセスできると、なんだろう、いろんな時代で比較できたりする目が持てたりするから、まあ、別に創作しなかったとしても、生きていく上でも結構楽しくなれるかなと思いますね。まあ、そこに楽しみを見出せるのであればっていう前提ではあるんですけど、うん、何を見ても何を受け取ってもそのまま受け取るっていう人生を別になしとは言わないですからね、うん、なしとは言わないんですが、なんかちょっと長くなってきちゃった、まあ、でも最後で言っとくと、でもその世の中の人が全部ヘッセの言うところの第一段階の人になっちゃったら、発信するものはなくなっちゃうので、そういう意味では発信するというところまで考えるんであれば、ヘッセの言ってた3段階目くぐらないと、与えるものがなくなっちゃうからね、みんなと同じことしか言えなくなっちゃうから、それはやっぱりちょっと文化としてはどうなのかなと思うんで、作り手としてはやっぱりいつも同じものを食ってるっていうんだとちょっと足りないかなと私は思います。はい、ということで、今回のテーマはお便り会創作論の一歩手前、水谷アストの、インプット論ということになりました。はい、というわけで2回目のね一人語りでしたけど、まあ、2回目になればまあ1回目よりはちょっとできたかなと思ったんですが、まあ、あとこれ反省点でもあるんですが、ちょっとね前回前々回と、いやー一人語りきつい、一人語りきついってちょっと言い過ぎたなっていう、ちょっと反省をしておりまして、これもちょっとまた別途、他の回で話したいと思うんですけど、私が5月の、90で、ポッドキャストウィークエンドっていうイベントに行ってまいりまして、そこにはいろんなポッドキャスターさんいらっしゃったんですけど、まあ、そこでいろんな人と交流していく中で、まあ、皆さんやっぱりね、一人語りの人とかいらっしゃったんで、そこの人たちが結構、楽しんでお話しされているのを見て、あんまりブーブー言うのはちょっと失礼だなっていうことは思った次第でございますので、いや一人きつい、一人きつい、二人楽だとか言うのはちょっとやめて、まあ一人は一人の良さがあるということで、あんまり否定しないでいきたいかなと思っております。はい、それではじゃあ次回こそですね、ハイパーポジティブシンキングガールの情報公開を行いたいと思います。次回は3人体制でいきたいと思います。もういよいよね、キャスティングというか出演する役者さんはいよいよちゃんと正式に固まったので、ちょっと正式に固まるのもちょっと遅いって言われれば遅いんですが、まあでもそれだけ厳選したメンバーで臨んでいきたいと思いますので、まあその話もできたらなと思っております。はい、それでは、以上とさせていただきます。お相手は水谷アストでした。ありがとうございました。
君と君と君とあなたと、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。 概要欄にメールアドレスをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。